と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
こんにちは、京都人町出会いもんの時間です。本日の担当は放送担当部会の竹山直之です。前半は町づくり活動について、後半は建築士会の会員紹介をお届けします。30分どうぞよろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
はい、まちづくり特集のコーナーです。担当は、放送担当部会の江坂です。よろしくお願いします。本日は、三条のまちづくりを特集いたします。本日のゲストは京都景観エリアマネージャーの高橋由美さんにお越しいただきました。高橋さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。高橋さんは、まあ、京都景観エリアマネージャーということで、
はい、
三条の街づくりにも関わっておられるということですが、
はい、
簡単にちょっと景観エリアマネージャーでどのような、はい、お仕事されている、お仕事っていうか、はい、担当されているのかお聞かせいただけますか。
はい、ご存知かどうか分かりませんが、 NPO 法人の京都景観フォーラムという組織がございまして、
はい、
そこで景観を主に講座があるんですけれど、基礎講座、はい、そして実践講座と2年間の講義を得た後に、
はい、
リポートなどを提出して、
はい、
京都景観エリアマネージャーという称号を、
はい、
もらうことができます。
はい、
それで現在ですね、70名ほどの京都景観エリアマネージャー、
はい、
通称エリマネさんと私たちは呼んでいるんですが、
はい、
そういう方々がいまして、で主に京都の地域景観まちづくり協議会などに参加をして、
はい、
いろいろな地域の方の活動をお支えしたり、
はいはい、
力添えをさせていただいたり、
はい、
そういったことを中心にやっております。
はい、そうですか。で、今回は三条の特集ということで、三条通りのまちづくりにもその景観エリアマネージャーが参加して、はい、お手伝いされているということですね。
そうですね。
はい、で、三条通りっていうのは、京都の中でも割と人気のある通りといいますかね、
はい、
昔から歴史もありますし、いろんな新しいものも次々入ってきたりしてると思うんですが、
はい、
で我々建築士会も昔から三条通りの街づくりにはお手伝いさせていただいてて、でやっぱり、20年ほど前に一度、三条通りの歩車共存道路にするという事業がありまして、そこで、今の、歩道はインターロッキングの舗装にしたりとかして、ほんで車と、人が共存して歩けるという、歩いて楽しい街っていうようなことを目指してやってたんですけど、で、今回また新たに、無電柱化とか、
はい、
電線地中化とか、一つには祇園祭りでの後祭りで、山鉾巡行を復活させて通そうということがあると思うんですけど、
はい、
でまた三条通りを考え直そうということで、新たな動きがあると思うんですけど、
はい、
で今回、三条通りのデザインワークショップというのをされるというふうにお聞きしたんですが、これは、どういったようなものになるんでしょうか。
そうですね、今もお話しいただいたように、京都市の方もこの度予算をつけていただいて、はい、令和3年度を、
はい、
目標に電線と電柱の地中化の事業を行っていただけるということになりまして、
はい、
でこれを後期と捉えまして、
はいはい、
ただ の電線電柱をなくすだけではなくって、
はい、
また道路の舗装とか街灯がどんなのかなということだけにとどまらず、
はい、
この三条通りをおっしゃったように歩いて楽しい魅力ある街道づくりにさらにこう深めていこうという動きがございまして、
はい、
でそれを 三条に関わる皆様と一緒に、はい、まあ、店舗の方ですとか事業者の方、はい、住民の方、はい、そして景観エリアマネージャーもお手伝いをさせていただくという形で、
はい、
みんなで考えていこうというのが、はい、この三条道づくりプロジェクトという命名をして、あ、あ、はい、動き始めたものです。
はい、そうですか。で、はい、まあ、三条道づくりプロジェクトの一つとして、まあ、この三条通りデザインワークショップっていうのが今回行われるんですかね。
そうですね、はい、実はコロナのこの影響がある前は、
はい、
もっと4月の段階から、
はい、
一人でも多くの三条界隈の人たちと一緒に考え始めていきたいということで計画をしていたんですけれども、
はい、
ちょっとコロナの関係でそれが遅れまして。
そうですね、
はい、ただまた予想を新たにですね、
はい、
さらに魅力ある形で始めることになりました、
はい、
でそれが、2030年の三条通りの空間像を考えるということをテーマにした三条通りのデザインワークショップというものなんです。
はい、
京都大学の山口先生を中心にですね、
はい、
企画をさせていただいているんですけれども、はい、その公募が今始まりまして、
はい、
公募というのはこのデザインワークショップに、まあ、若手の方々、
はい、
学生さんや社会人ですと30歳以下の方を中心に、
はい、
公募をしておりまして、
はい、
で自分たちだったらどんな三条通りをイメージしてどんなアイデアがありますよというようなことをどしどしお寄せいただきたいという公募を始めました、
はい、
7月いっぱいの締め切り期限なんですけれども、
はい、
それで今もうだいぶ反響をいただいていろんな問い合わせがあると聞いています。
は
い、京都のみならず全国からお問い合わせもいただいているという嬉しい今状況でございます。
あ、そうですか。
はい、
まあ、2030年というと、まあ、ちょうど10年後ということで、まあ、そんなに先ではないですけど、まあ、ちょっと近未来ということ で、
ね、
でしかも若い人ということですので、
はい、
まあ、我々も一応専門家ではありますけどやっぱりそういうのではちょっと思いつかないような、ね、斬新なアイデアが出てくるのかもしれないですし、はい、楽しみですね。
そうですね、はい、そしてもう一つの魅力はですね、そういう公募で選ばれた方だけではなくって、
はい、
地元の三条通りの方々と、
はい、
そして景観エリアマネージャーとが一緒にワークショップでは語り合いたいなと思っていまして、
はい、
で先ほども少し出ましたが三条通りの魅力というのは、
はい、
やはり近代建築や立派な町屋とか、
はい、
現代建築が混在して、
はい、
そして本当に歩いて楽しい今でもそんな町なんですが、
はい、
今日の三条まちづくり協議会などで決め事がありまして、
はい、
住民が大切にしていること、
はい、
守りたいこと、
はい、
品格のある三条通りを守っていくための6つの心得というのを、
はい、
決めているんですね、
はい、
でその心得は6つは歴史と文化、
はい、
感性、
はい、
街中の自然、
はい、
多様性、創造性、人とのつながり、こういった6つの大切にしたい心得を踏まえて、
はい、
でその参加者全員がそういった共有認識を、
はい、
高めながら、さらに2030年はこんな道になっていたらいいんじゃないかというような話をしていきたいというのがこの大きな魅力になっています。
あ、そうです。まあ、今言われた6つの心得っていうのも、まあ、はい、以前に、まあ、住民の方が参加してワークショップ形式で、まあね、そういうのをまとめていったかと思うんですけど、
はいはい、
まあ、ですから、まあ、学生にとってみると三条通りというのは、まあ、外部から来るので、なかなかこう、ね、その歴史的なこととか、まあ、地域のことも分かってないのかもしれないですけど、まあ、今言われたそういう心得を踏まえてやっていただくということになるんですね。
そうですね。
で、まあ、7月いっぱい募集されて、まあ、8月ぐらいから具体的にワークショップが始まると思うんですけど、
はい、
ワークショップの内容についてもちょっとお話しいただけますか。
そうですね。はい、今日の町三条まちづくり協議会のフェイスブックなどでも告知はさせていただいているんですけれども、
はい、
8月の9日をスタートとしまして、はい、8月10日そして9月12日10月10日の4日間のワークショップをプログラムしております、はい、そして11月28日にはシンポジウムも予定しています。少し内容をご紹介させていただきますと、
はい、
東京の方から日本大学の助教の、ま、一般社団法人外の場の共同代表理事である泉山瑠衣先生にお越しいただいて講演を、
はい、
お聞きしたり、あと地元の三条通りのに深く関わっている GK 京都の清水さんからも、
はい、
この三条の街歩きや、協議会の取り組みなどのご紹介、はい、一緒に三条を歩いてそういった今までの歴史なども、
はい、
取り組みなどもご紹介いただきます、はい、そして、ワークショップ を、三条通りの可能性について街歩きをして感じたことなどを語り合っていただいて、
はい、
でそして翌日ですね、
はい、
2日目には山口啓太先生のレクチャー、そして、中央復権コンサルタンツ、
はい、
この中谷さんという方は四条通りや京都の歩く街京都のことに深く関わっていらっしゃるので、はい、そういった過去と未来の歩く街の京都についてのお話を聞いたりして、はい、またワークショップを重ねてまいります、
はいはい、
でそういった形で、3日4日とさまざまな講師の先生方と一緒にワークショップなどを積み重ねていきまして、はい、そしてそのシンポジウムにはその成果発表をしていただきたいと思っています、はい、
あ、そうですか。まあ16名かなんか募集されて、まあ、ちょっとグループに分かれてそれぞれやってもらうような形になるんですかね。
はい、実はそこがコロナの前はもっと大人数でと企画していたんですが、はい、やはりこの密を避けるためにははは人数を制限させていただくことになりまして、 それは少し残念ではあるんですけれども、はい、ただ一般の方にはお申し込みいただきましたら、はい、オンライン配信で、
はい、
街カフェやワークショップの模様などをお送りする予定ですので、はい、皆様にも、まあ、逆に言うと全国どこからでもご覧いただけるようにしたいと思っております。
そうですね、はい、まあ、コロナの影響ですっかり、まあ、そういうリモートワークとか、まあ、そういう配信のことが配信がすごく増えてね、
はい、
あれなんですけど、まあ、ある意味そういった試みもね、いい面もあるかなと少し思うんですけど ね、
はいはい、
でまた若い人学生さんなんかにとっても今回の、経験が、
はい、
また別のところでね街づくりとか、はい、そういうところで、まあ、生かされるっていう面もあるかなと思うんですけど、
はい、大きな経験につながると思いますね。
そうですね。で最初にお話ししたように、まあ、このワークショップはワークショップで行うんですけど、まあ、はい、それは三条道プロジェクトの、まあ、はい、一環ということですんで、
はい、
まあ、その後また具体的にやっぱり実際の三条通りをどうしていくかということもありますしね、
はいはい、
ですから、まあ、ワークショップで得られたいろいろな、ものが、はい、まあ、またその後につなげ、つながっていったらいいかなと思うんですけど、はい、まあ、その辺はどう、
はい、もう本当におっしゃったとおっしゃる通り、11月のシンポジウムまではどちらかというと公募されたメンバーが主になるんですが、
はい、
11月から後半にかけては、はい、もう地域の方々が主体となって、はあ、そういったデザイン のアイデアを得ながら、
はい、
では自分たちが実際に実現可能な三条通りにはどういうふうにしていったらいいだろうかという議論も、
はい、
話し合いも重ねて、そして年度末にはそういう冊子に、一つの冊子にまとめて提案できるような形にしたいと思っておりますので、はい、そこには地域の方々の声を多く拾いたいと思っております、はいはい、なのでワークショップも少人数には限られますが、はい、お申し込みいただきましたらできるだけの範囲で参加していただきたいと思っておりますので、はい、ぜひともまた定例会というのも月に1回第1水曜日19時30分から行っていますので、
はい、
もうお気軽にお越しいただいて参加していただいて、はい、思いを語っていただければ嬉しいなと思っております。
そうですか、はい、まあ、でやっぱり今回コロナがありましたんで、やっぱりその 三条通りの、工事とか、まあ、施工していくのもやっぱりちょっとずり込んでいくっていうようなことになるんですかね。
そうですね、はい、ただその分じっくりと皆さんと考えて、はい、京都市の方々も今回ワークショップに講演をいただいているんですが、
はい、
京都市の方もやはり前向きに時間をかけてもいい道、はい、お手本になる道、もう世界に誇れる道にしようなんていうお声もいただいているので、はあ、そういう意味ではじっくり取り込めるんではないかと思っています。
あ、そうですか。まあ、そうですか。まあ、コロナをちょっとマイナスに考えずに、今回そういう時間をもらったということ で、
そうですね、
それをいい機会にして、
はい、
まあ、このプロジェクトが、はい、うまく進んでいくといいなというふうに思いますね。
本当にそうですね、はい、そのためにはやっぱり地域の皆さんのお力が必ず必要になりますので、
そうですね、
はい、ご参加いただければなと思います。
はい、まあ、そういったことは、どっかホームページとかどっかでお知らせしてるんですか、
ね。毎回ワークショップなどはチラシでも配布しますし、ホームページやフェイスブックで告知いたしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、そうですか。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ゲストの高橋由美さん、ありがとうございました。ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん。
今日のゲストは吉澤創造建築株式会社代表取締役の高野武雄さんをお招きしました。高野さん、どうぞよろしくお願いします。
高野でございます。よろしくお願いいたします。
はじめに吉澤創造建築株式会社についてご紹介いただけますでしょうか。
関西方面で、近畿方面で仕事がもうできる体制になってきましたので、昨年10月に吉澤建築構造設計から分離独立して、吉澤創造建築という会社でスタートしております。
まあ、社会に対するミッション、まあ、日本が地震が多いということ、まあ、現在も豪雨で難儀をされている方々がいらっしゃるということ、まあ、その中にあって日本の建物に安心をというミッションが掲げてあるところが非常に現代的であって、当を得たものかなと思っています
。ありがとうございます。
はい、
もともとですね、吉澤、建築構造設計の方で、まあ、日本の工場を強くするというのが、うん、まあ、大前提でありまして、うん、まあ、我々の方は、まあ、それをちょっとそこから少しアレンジしまして、日本の工場に、うん、笑顔にということにしたんですけれども、うん、まあ、その、当社のですね、本社の社長である吉澤の方が、まあ、阪神・淡路の大震災を見てですね、大変なことだということで、まあ、当時から建築関係やっておりましたので、まあ、復興に携わったというところから、やっぱり構造が相当ダメージを受けたということを、まあ、痛感しまして、やっぱり構造をしっかりしないと、日本の建物は、もうこの、まあ、大地震に耐えられないという思いを強く持ちまして、まあ、構造をメインの会社をやっていこうということで、もともと小さな工務店があったんですけれども、そこから構造のスタッフを、雇って、まあ、弟さんが、まあ、また構造専門でやっておりましたので、そこから、まあ、新入社員等を採用しまして、構造のスタッフを強化しまして、耐震設計とか、耐震補強ですか、診断とか、まあ、そういうところから、構造をメインにした、設計事務所というところで、スタートしております。そこからまた発展しまして、なかなか耐震補強とかっていうのは、鉄骨屋さんとかもやりたがらないというか、めんどくさい仕事なもので、うん、なかなか、こう、工務店さんとか相談しても、なかなかできるところがないので、じゃあ自社でやろうかというところで、うん、自社の方で、まあ、構造スタッフもいますし、まあ、施工部隊もいましたので、そこで、耐震補強というところからやり始まって、まあ、現在の損入をしながら建て替えるとか、まあ、建設事務所のない建物に対しても、調査からスタートしまして、いろいろ行政との接触ごとをすべてやりまして、確認書まで取得して増改築も行っているというような営業スタイルに落ち着いております。
はい、ありがとうございます。で、特にですね、カバービルド工法というんですか、ね、
はい、
ホームページでご紹介あった、
まあ、私たちのお客様は中小企業が多いもので、まあ、戦後間もなくからとか、創業がですね、戦後間もなくとか、昭和30年代ぐらいから創業している方が、もう、 どんどんなんですけれども、まあ、初代の方は、まあ、本当に会社を立ち上げることで精一杯で、まあ、建物はもうや、雨風しのげればいいんだというところからスタートしますけれども、まあ、2代目、3代目さん、社長さんになりますと、まあ、そういう、あの、従業員のですね、まあ、安全とか、あの、福利厚生とかも含めて、そんな建物じゃもう、やっていけないということもあるんです。まして、建て替えたいというのがあるんですけども、当然、新しい土地をまた買ってですね、そこに移転するというまでの費用が、まあ、ちょっと、とてもないと出せないと。だから、今のある、先代から引き継いでいるある土地に建て替えたいというようになった、なった時に、そんな広い土地じゃありませんので、まあ、今の建物をなんとか、そこで事業を止めるわけいけませんので、事業を継続しながら、新しい建物できないかというような相談を受けまして、それだったら多少敷地に周りに余裕があれば、そこの外側にまたフレームを作って、新しい建物を作ってしまったらどうかというような発想が出てきまして、そこでああいうカバービル工法というのを、が、我が社の、今、売りになっています。うん、しっかりあの行政と打ち合わせして、あの行政との裏を取っています。ただ行政も正直って判断に困るところはありますので、行政の方も、まあ最終形で、あの、建築基準法上違反していなければ、その過程は、もう設計事務所なり、その判断にお任せするみたいな回答しかないのが正直なところです。
うん、それまでの、いわば構造的な、あの、裏付けがしっかりしてるから、判断が、まあ、税というふうになる、
うん。そうですね。あと、施工中の安全確保ですね。うん、でその辺はしっかり安全計画を立てて、行政と相談しておりますので、ただ、あの方向ですと、正直、仮使用という概念にも当てはまらないんですね。なので、なかなかちょっと行政の今の、法律上当てはまる方がなかなか難しい部分もあるんですけれども、うん、まあ、そういうところでちょっと、あの、うん、
まあ、従来の、工場を経営されてた方々の、まあ、身になって考えると、そういうふうな対応を、まあ、うん、というか、せざるを得ないというところを実現されておられるということです
ね。そうですね。できっちり行政との打ち合わせをしながらやってるというのが、これは事実です。はい。で、最終的には検査事務所も取得しております。
ありがとうございます。今、おっしゃったような、その会社にとっての強みの部分が相当あろうかと思います。まあ、会社として、打ち出していけるようなその会社づくりといいますか、それがすごく考えてらっしゃるなと思って、その若い方を採用されて、まあ、しっかり育てて、社会の役に立つように、
はい、
送り出すというか、そのあたりのことの考え方を少しご紹介いただけますですか。
はい、あのうちは毎年ですね、グループ全体ですけども、うちは今グループで、国内に3社と、ベトナムに1社あります。4つのグループ会社であります。で、日本の国内のグループ、あの、東京本社と、もう一つシステム建築を専門にやってる会社と、あとこの京都の会社。大体、新入社員毎年4、5人ぐらい、6人ぐらいは採用しております。で、そこで、まあ、我々も次の世代に、あの、我々の持ってる技術継承をしなくちゃならないので、まあ、そういうところで毎年、あの、採用しております。その中で、あの、まあ、後で出るかもしれないと、ブログとか見て、うちの会社をかなり興味を持って、まあ、ホームページ、ブログですね。で、インターンシップが結構、あの、応募来ます。今日も今、一人、京都の方に来てますので、まあ、あと、これから秋にかけて、相当人数来ます。まあ、その中で、まあ、うちの入りたいっていう、あの、ことがですね、何人か来てくれればいいかなと思っておりますけれども、で、採用したらですね、うちは、あの、一応その施工会社でもありますので、営業設計、設計の中でも構造設計、衣装設計、補充設計があります。と、当然施工とありますので、まあ、3年ぐらい、まあ、ジョブローテーションという形で、一通りの部署を回ります。だから現場も経験させますし、営業も経験させますし、当然設計も経験させます。設計も、まあ、構造志望であっても衣装をやらせてみたり、衣装志望が構造をやったり、設備やったり。ということで、大体3年ぐらいの周期で、まあ、あの、一通り回って、もう一度、あの、面接して、まあ、本人の希望と、まあ、適性を見極めて、まあ、その、再配属を決めているというようなところで、まあ、それが、まあ、長続きしているところかなと思っておりますし、 旦配属決まったらもうそこでもそれまでだということでもありませんので、うん、まあ、私もね、現場やってみたら設計やってみたいとか、営業やってみたい、営業から現場行ってみたいという子もいますので、その辺は柔軟に対応しております。うん、
そのコミュニケーションという言葉がホームページの中にも出ていましたけれども、
ええええ、
やはり社員の方々とのコミュニケーションもそうですし、職場、今おっしゃったような、いろんなその職場と社員一人一人がどう関わっていくかという考え方も少しコミュニケーションというところに触れてくるのかなと思って今聞いておりました。
はい。ですね。まあ、当然新入社員には、まあ、2年目のとか3年目のメンターを必ずつけまして、新入社員に一人にしないようにして、うん、そこでまあ、コミュニケーション取ったり、あと、社内、ちょっと最近コロナでできないんですけど、社内で結構イベントごとがありまして、まあ月に1回飲み会をやったりとかですね、食事会をやったりとか、まあいろんなことをやってます。そこで、みんなの、なんだったね、ちょっとお酒を入りながらみんなの話を聞いたり、あと、社員面接っていうのを定期的にやっています。私なり、本社の、社長が、なりが、社員を面接して、社員とコミュニケーションをとって、いろんな悩みとか不満とか、いろいろ当然ありますので、まあ、それも聞いて、まあ、解決できるものはできるだけ解決していくと。
まあ、最後になりますけれども、会社としてですね、まあ、これからどう会社を強くしていくかとか、それから目標のようなものがあったら、お聞かせいただけますか。
はい。まあ、今、波のこう、日本のこう、建設業界っていうのは、まあ、土建王国というかですね、まあ、スクラップ&ビルドといって、壊しては作り、壊しては作りという時代が長らく続いてたんですけれども、まあ、今、世の中の環境的な問題もありましてですね、もう、壊して作るっていう時代じゃないと。単に今、ある建物をストックして使っていくかっていうところが、まあ、これからの時代だというふうに求められることがありますので、そういう意味では我が社のですね、今まで培ってきた技術というのは、非常に活かせると思っています。ですので、まあ、構造からスタートしまして、耐震的なことを含めて、その法律的なことで、違反建築物があれば、それを是正しながら、まあ、現ここにあったものの建物に生まれ変わらせるという我々の技術が、この準備に関していけると思いますので、まあ、いかに古い建物でも新築並みの、建物に、生まれ変わらせて、永続的に使っていけるかというのが、我々の今、求められているのかなと思っております。
吉澤創造建築株式会社代表取締役の高野武雄さんでした。高野さん、どうもありがとうございました。
本日はどうもありがとうございました。
後半はオンラインで収録したものをお聞きいたしました、お聞きください。非常にお聞きづらいところがあって、申し訳ございませんでした。来週は、京都府の伝統工芸のお話をお送りする予定です。では失礼いたします。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。